州法の表領紙にも印刷してありますが、まあ、今年の教会の年間聖句としまして、このペテロの手紙1の2章2節の御言葉を選びました。もう一度この2節の2章2節の御言葉を読んでみますと、まあ、こういう言葉ですね。生まれたばかりの血のみ子のように、まじいけのない霊の父を死体求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。まあ、新しい年を迎えまして、またさまざまな意味で、まあ、日本の社会もそうでしょうし、私たちの教会も一つのこう変わり目、節目を迎えつつあるように思われる、そういう時にはあたって、まあ、この1年間、この御言葉を常に思い起こしながら、御言葉を求めながら歩んでいきたいと、まあ、願っております。まあ、そういう思いもあって、今日はこの御言葉を思い巡らしながら礼拝を捧げたいのですが、まあ、この御言葉を思い巡らすにあたって、まず注意したいことがあります。それはこの言葉をただ単に一つの例えと言いましょうか、比喩のように解釈してしまうことのがないようにしたいということです。まあ、言い換えれば、まあ、まじりけのない霊の父を死体求めなさいと。まあ、要するに、御言葉が大事ですね。この一年間、御言葉を大事にしましょうと。まあ、そういうことを言いたいんですねと。分かったつもりになって、片付けてしまわないように、やはり御言葉そのものに耳を傾けたいのです。でまずこの2章の2節には、生まれたばかりの血のみ子のようにという言葉がありますが、これは単なる比喩ではありません。この言葉は、この前のところ、まあ、具体的に申しますと、1章の23節の御言葉と結びついております。でその1章の23節、まあ、もちろんもっとその前後を読んだ方がいいとは思うんですが、まあ、23節だけ、指摘しますと、23節にはこのように示されております。記されております。あなた方は、朽ちる種ではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生きた御言葉によって、新たに生まれたのです。私たち自身が永遠に変わることのない神の生きた御言葉によって新たに生まれたものであると言われております。でもちろんこれは初めて聖書に触れた人、初めてキリスト教を信じる決意をした人だけの話ではありません。むしろイエス・キリストにあるものはたとえどれほど年数を経ようとも、いやむしろ年数を経た者ほど常に神の生きた御言葉によってその都度新たに生まれさせられたものである、つまり血のみ子であるということ、そこに生きなければならないということです。そして血のみ子である以上、私たちは大事だとか何とかいう理屈を言う前に、自分が生きるために、自分が養われて成長するために、糧としての父を、霊の父を必要としているということです。まあ、聖書では、まあ、このところを、2章の2節ですね、このところを、霊の父を死体求めなさい、まあ、ある意味こう美しい訳し方がされておりますが、でもちろんそれは正しい翻訳ですけれども、ただ死体求めると言いましても、別に赤ちゃんは、お母さんの父は必要だ、自分が生きるために大事だ、それを求めなくちゃいけない、そういうことを考えて求めているわけじゃないですね。まあ、お腹が空いた時にはもう他の何者も眼中にないほど一心に時には激しくお父を求めます。まあ、もちろん赤ちゃんによっては食欲の旺盛な子もいれば、まあ、そうでない子もいまして、なんか寝てるばっかりでですね、お乳などちっとも欲しくないようには思えるような、子もいますけれども、 まあ、ですからその意味では一概には実際の赤ちゃんの場合は様々かもしれませんけれども、それでも多くの場合赤ちゃんによって本当にお腹が空いた時には真夜中であろうが周りに誰がいようがお母さんがどんなに疲れていようがそんなことには関係なく激しく泣いて父を要求します。それによってお母さんが困ろうが別の方法で何とかあやそうとしようがそんなことにはお構いなしに満ち足りるまで泣き止もうとはしない、求め続ける、そういうものです。でどうして赤ちゃんはそこまで父を求めるのか、別に食べることが好きだからとかグルメだからというわけではなくて生きるために必要だからです。今日一日を生きるためにもまたこれから人生を生きていくためにも必要だからそこまでして父を求めていくのです。で今日の御言葉、生まれたばかりの血の御子のように霊の父を慕い求めなさいという言葉は、やはりそのように私たちも自分の命に関わるものとして心に留めておくべき言葉であろうと思います。まあ、別に赤ちゃんのように見境もなく激しく人の迷惑を顧みないで求める必要はないかもしれませんが、やはりそこに私たちの命がかかっているということなんですね。もし赤ちゃんがどんなに求めてもお乳を与えられないままに放置されてしまえばどうなるか、やはりその子は死んでしまいます。私たちも霊の糧である御言葉を失ってしまうならば死んでしまうのです。それほど大切なことが私たちには語られている、それほど大切なものが、ものを私たちが必要としている。私たちに与えられたこの命を本当に常に新しく生きるために、真実に生きるために、またその与えられた命を人々とも分かち合って、祝福されたその命を分かち合って生きることができるように、それこそ私たちは生まれたばかりの血の御子のように、いやむしろ生まれたばかりの血の御子として神の言葉を慕い求めて生きたい、それによって養われていくことをこの1年間やはり味わっていきたいのです。そのことをまず心に留めておきたいのです。そして次にこの今日の、ペテロの手紙1の2章の2節の御言葉を見ますと、このように慕い求めるべき、いや本当に自分のすべてをかけて求めるべき命の糧である霊の父に関しまして、形容詞が、それをこう形容する言葉がついています。混じり気のないという言葉です。でこの混じり気のないという言葉は、一体何を意味しているでしょうか。でこのことについても私たちは、この自分が神の言葉によって、神様の力によって新たに生まれさせられたばかりの血の御子であるということをやはり思い起こすことが良いようです。で血の御子というのは、自分では生きることができない、そういう無力さ、そして無防備さの中にあります。親があれこれとその子の世話をし、親がその子を守り、 どんな時でも守り、親が与える土を飲まなければ、その子はその日一日さえ満ち足りて生きることはできない弱い存在です。しかし逆にそうであるからこそ、赤ちゃんは自分で何かをしよう、これは自分でやろう、そんなことを考えることなく、すべてを親に信頼して、すべてを、親に求めようとする。自分が生きる命を得るために、すべてを親の力に依存して、親に求めようとするのです。そしてそれは、霊的な血のみ子である私たちも同じです。信仰生活、ある人が言っておりましたけれども、信仰生活というのは、自分の力を増大させて、何でも自分の思う通りに、自分の力で、自分流に生きることではなくて、むしろ徹底して神の力によって生きることに他なりません。まさに、無力で、無防備な血のみ子として、今日一日を生きるために必要なものさえ、神様からのみ、キリストからのみ、得るようにすること。それこそが、交じり気のない霊の血を求めるようにという御言葉が示しているところです。でも私たちはやはりそこにいろんな混ぜ物を加えようとするんですね。いろんな人間的なもの、自分に都合の良いもの、自分中心のものを混ぜようとしてしまう。すぐ前の2章の1節を、だからこそ2章の1節の御言葉もあるんだと思うんです。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように、交じり気のない霊の死を死体求めなさい。特にここに、偽り、偽善という言葉があります。ちなみに、このところ、この2章の1節ですが、新教旧約聖書では、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を見捨て去ってと、さらりと5つの言葉を並べて訳していますが、元の原文ではもっと、ごつごつしているというか、くどいんですね。そのまま訳しますと、あらゆる偽りと偽善、妬み、そしてあらゆる悪行を皆捨て去って、そういう一つ一つ念を押すようにして、全部脱ぎ捨てなさいと、それはいけないなと言うんじゃなくて、本当にその全てを脱ぎ去ることができるほどに、霊の父を求めるようにという、そういう非常に強い言葉になっております。そういう中で、偽り、偽善、妬みということが言葉を重ねるようにして強調されているんですが、やはりこれは私たちの本当に陥りやすい姿を示しているんだと思うんですね。自分のあるがままの姿を神に委ねることができない。いや別にそれはあるがままの姿が素晴らしいとかいいとかっていう問題ではなくて、自分そのものを神様の前に隠そうとする、自分を装おうとする、ごまかそうとする、少しでも自分をよく見せようと、少しでも強く見せようと、少しでも愛に富んだ存在であるかのように飾ろうと、武装しようとする。それによって自分が祝福を得ることができると勝手に思い込んでしまう、そういう人間的な思い、自分中心の思いが混ざってくるということを示しているんです。それは必ずしも私たちの悪意によるものではないかもしれません。でもどれほど善意があろうと、人間的なもの、人間的な力が混ざってしまうならば、それは人を養い生かす霊の父には、交じり気のない父にはならない、むしろ私たちの命を損なってしまう、私たちを殺してしまうものになりかねない、そういう強い警告が私たちに語られているんです。 そういう偽りや偽善を脱ぎ去って、自分で自分をよく見せようとするとか、強く見せようとする、そういう思いを脱ぎ去って、交じり気のない霊の父を一心に求めるように、私たちは語られているのです。そういう古い自分を、すべてその古い自分さえも神様に明け渡して委ねて、交じり気のない霊の死を私たちに与えてくれるようにと願っていくことが、私たちの信仰者としての歩みであるということです。そして最後にもう一つだけお話しして終わりたいと思うんですが、まあ、そのように、まあ、偽りや偽善に偽善を脱ぎ捨てなさいと、まあ、言われましてもな、まあ、自分たちが ああそうですかと、すぐにできるわけではないですね。でそういう背景にはやはり恐れや不安というものがあると思うのです。もし私がそんな交じり気のないあるがままの姿をさらけ出してしまえば、自分は人からも非難されるであろう、受け入れてもらえないだろう、愛してもらえないだろう、見捨てられてしまうだろう、そういう恐怖心を持っているものです。だから少しでも自分を強く見せなければならない、自分をよく見せなければならない、人に気に入ってもらえる姿に装おうとする、それは悪意ではないかもしれないけれども、そういう不安の中で私たちはしがみつかざるを得ないものがあるのです。で、そういうまた人間関係や社会の中に私たちが生きている、それも事実だと思います。だから神様の前でも偽りや偽善というものにとらわれてしまいがちなものであるということは、生きがいに責めるべきことではないかもしれません。また責めれば済むものではないでしょう。ただここで私たちが思い起こさなければならないことは、私たちは私たちを生んでくださった神様、私たちを作ってくださった神様に求めなさいということです。聖書が示している神は神であって人ではないと、自分は神であって人ではないのだと宣言される方です。私たち人間が見るように私たちを見る方ではないのです。だからこそ今日の2節の次の3節の言葉があるのです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。主が恵み深い方だということをただ聞いたことがある、考えたことがある、そうあってほしいというのではなくて、あなた方は食べ物の味を五感全体を通して味わったように、主は人間とは違って恵み深い方なんだということを体で経験を通して味わい知ったではないかと言っているのです。で、しかもここで恵み深いと訳されている言葉ですが、まあ、聖書の中で恵みという言葉は当たり前のように使われているところがありますが、ここで恵み深いと訳されている言葉は、もともとは、まあ、お人よしと訳してもいいぐらいの言葉だそうです。人間的な見方からすれば、あんな人のことを嫌ったり腹を立てたりしないどころか、逆にその人を愛してそこまで親切にするとは、なんとお人よしなんだ、なんと間抜けなんだと 人から呆れられてしまうほどに人を愛することができる、そういう愛を表しています。考えてみれば、赤ちゃんを育てる母親の愛、親の愛というのは、まあ、そういうお人よしとも言えるようなものですね。子供が本当に安心して自分を委ねることができるものがそこにあるのは、まあ、無償の愛とまで言えるかどうかは別にしましても、それほどの愛をやはり親が持ってくれているからこそ、子供は成長することができる。しかし、神の愛はそのような人間の親にも、親の愛にも勝る大きな愛を持って、この私を愛しておられ、受け入れ、しかも、ご自分の愛する子としてくださっているということです。強い私ではなくて、この弱い私を、この人と一緒にいれば、利益があると言えるような、有益な人間ではない、この無力で、貧しくて、罪深い、いや、罪人の頭であるこの私を、神はどこまでも愛し、共に歩んでくださる、この私の罪さえご自分の身に背負って、私を救い、私と一緒に、歩んでくださる。人はあなた方のことを批判するかもしれないし、人は確かにあなた方のことを見捨てるような仕草を示すことがあるかもしれない。しかし、この神はあなたを見捨てることはない。その無尽蔵の愛を持って、お人よしで言われんばかりに、私たちを愛し、受け入れ、救いへと向かって養い育ててくださる。交じり気のない霊の父を求めるというのは、人に求めるんじゃないんです。当てにならない誰かに、そういうものを求めるのではないのです。究極的に、このようにして私たちに恵み深くあり、私たちを愛そうとしてくださっている神様に、自分のすべてを委ねながら、罪さえも、醜い姿さえも全てを明け渡しながら、その神様から求めていくということです。そして、神様はイエス・キリストにおいて喜んで、その愛を私たちに注いでくださる。その全てを、ご自身の命さえも私たちのために与えてくださる。そのような神様に愛されている子として私たちは、自分が生きるために必要なすべてを、交じり気のない霊の父を、毎日毎日、この方に求めていくようにと言われているのです。私たちが、まあ、この一年だけではもちろんありませんけれども、この一年間、本当にこの神様の愛と御言葉に信頼して、新しく生まれ変わったこの命を養われていく、生き生きと生きていく、そういうことを学んでいきたいと思うのです。私たちの歩みが、まあ、どういう歩みになるか様々でありましょうし、教会としての歩みもまた様々なことがあるでしょうけれども、そのさなかにあって、一つ一つの歩みの中にあって、霊の父を、交じり気のない霊の父を、慕い求めていく歩みを続けていきたいと思います。そこにこそまた私たちが神の教会として、神に愛され、また神の愛を証ししていく教会としての歩みが重ねられていくことを信ずるものです。生まれたばかりの血のみ子のように、交じり気のない霊の父を慕い求めなさい。その神様の招きに従って、信頼して、御言葉による歩みを 捧げてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい年の歩みにすでに私たちは入っております。改めてあなたの愛を示してくださり、また私たちが常に求めていくべきあなたの御言葉を、その豊かさを示してくださり感謝をいたします。この一年の私たちの歩み、また私たちの教会の歩みがあなたの命によって養われ、あなたの愛を証ししていくものとして祝福され用いられていくことができるように、どうぞ導いてください。私たちがまたいつも目を覚まして心を開いて、あなたのその御言葉をこそ、命の御言葉をこそ求めていくことを学び続けていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。